空の広さですね、空の青さとかそういうんじゃなくて広さですね、こういう広いところ、空の広いところにいるといいなっていう気持ちがあったんですね。
黒部座ストーリーヒューマン。こんにちは、岩木幸子です。黒部座ストーリーヒューマン、毎月第4金曜日のこの時間にお送りしています。オープニングのストーリーキーワードは、今月のゲスト自然解説員や相本ひばりの交流会会長など、地域の魅力を多くの方に伝えていらっしゃる山本貴春さんです。お楽しみに。今月のゲストは自然解説員として黒部の魅力を皆さんに紹介していらっしゃる山本貴春さんにお話を伺っていきます。山本さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
山本さんは自然解説員ということなんですけれども、どういったところをご案内されてるんですか？
一番回数的に多いのはですね、トロッコの終点の欅平周辺ですね。あそこは、月に 2,3 回行って、あちらに来られた観光客の方を欅平周辺の魅力を伝えたり、欅平トロッコ電車の歴史とかそういうことに関してもいろいろ説明させてもらってますね。
その他にもたくさん活動されていらっしゃいまして、今実はジオ&水泊ツアーというのが行われているんですけれども、黒部川扇状地の成り立ちと、そして水自然歴史、これをバスで巡る体験型のフィールドツアーとありますけれども、参加される方っていうのはやはり県外の方なんですか？
いや、これは県外までは広げない、多分県内で富山市周辺の人とか、富山市に集合してもらって、でそこからバスで来まして、で地元の人はこの新幹線駅の地鉄新黒部駅前の広場で集合していただいて、そこで合流して、そこからツアーが始まるわけですね。それで新川地区の、水に関係するポイントですね、そこを話をしながらずっと回るということですね。それは年に 4,5 回開催されてまして、その中で私もの話ができるような場所ですね。例えば相本周辺とか宇奈月の方とか、その他のいろいろ、そこあった場合は私は参加させてもらって解説させてもらってます。
こちらについては来年の3月まで行われるので、関心のある方はお申し込みされてみたらとは思うんですけれども、その他にも宇奈月の相本の相本ひばりの交流会の会長もお務めということですね。これはどういう活動ですか？
これはですね、ほとんど知られて、県外ではあまり知られないような相本っていう場所の魅力を都市部の人に知ってもらうということで、都市部に住んでいる人たちにこちらに来てもらって、この相本地区のいろんな行事とか、農村的な体験ですね、そういうことをしてもらって、この田舎の素晴らしさとか楽しさを知ってもらって、あわよくば移住してきてもらいたいなという、そういう思いもありますね。なかなかそこまではなかなかいかないですけど、今のところは。
そしてまたご紹介することたくさんあるんですけど、黒部市地域観光ギャラリー、新幹線駅にすぐ隣接しているところなんですけれども、こちらでもガイドを務めていらっしゃるということで、こちらにもたくさんいらっしゃるんじゃないですか？
そうですね、このコロナ前はですね、結構こちら立ち寄る方おられたんですけど、コロナで観光客の移動が少なくなったのもありまして、ここへ来る人はちょっと少なくなった、今のところは少ないですね。またコロナが収まればたくさん来てもらえるとは思うんですけど、
逆に地元の方が、ね、遊びにいらっしゃるなんてことも増えたんじゃないですか？
ありますね。地元の方も来られて、私ここ一回来てみたいと思ってたんだけど、今日初めて来たって人おられたりして、その人に来て、私のことここにあったのかって、やっぱ感心してから人結構おられますね。
私は生態系、いわゆるカモシカだったり、魚だったりがこうファミリーになってるオブジェが大好きなんですけれども、この中で人気のあるものって何ですか？
やっぱこの下の大きなジオラマですね。立体的な地形を立体的に作ったのは上から見下ろせますね。あれを見るとね、こう地域の成り立ちとか位置関係とか、そういうのは、すごく私たちも 今まで漠然と思ってたことが、ね、実際に目の前でこう立体的に見ると、まあ、ちょっと改めて再認識して、あ、こういうことになったんだという、私たちも勉強になりますね。
この迫力のある、ね、ジオラマ、これでも楽しんでいただきたいなと思います。さて後半はそんな山本さんがこの地域を紹介する活動を始められたきっかけなどについて伺っていきます。
黒部座ストーリーヒューマン。
山本さん、この活動を始めようって思われたことは何かきっかけがあったんですか？
黒部とうなずき合併する前の話なんですけど、うなずき町に自然解説員を育てようということで、そういう講座の募集があったんですね。それを受けて、地元のことをちょっと勉強して、それ以降ですね、それがまず大きなきっかけだったんです。それから、まあ、先ほど話ちょっとさせてもらったいろんな会にも参加していって、だんだんだんだん手を広げすぎてね、ちょっと今に至ってって感じですね。
でもいろんな方からお誘いを受けたり、いろんな出会いがあっての今日だとは思うんですけれども、よしやってみようっていう何かこう原動力になっているものってありますか？
やっぱり自分の住んでるところはやっぱり自分が好きなんでしょうね。やっぱ自分がいいと思うからさ、いいところを他の人にも知ってもらえるとか、講座で学んだこととか、それをもとに自分がいろいろ調べたりしているうちにいろんな地域も増えてくるんですね。そうするとこういう面白いこととか、こういう新しい発見とかをより多くの人に知ってもらえたらいいかなと思ってやっていますね。
長く住んでいらっしゃって、また新しい発見があるっていうのは、これ楽しいですね。
そうですね、例えばいろんな植物に関して花の名前とかそういうことも、あと野生の山野草とかそういうことに関しても、やっぱ今まで何気なく見過ごしていた花とかそういうのに関しても名前を覚えたりするとね、この花は何だろうと自分で調べたり、いろんな自然の成り立ちとかそういうことにもやっぱりちょっと関心が深まってくると、ますますいろいろ調べたりして、だんだんハマっていくんですね。
そうやって地元のことを知ることで、より地元に対する思いというのが深まりますよね。
そうですね、何気なくやっぱり見ていることでも、まあ、これは大事なことなんだとか、これはこういうこととつながってるんだとかって、そういうことがやっぱ知れてきますから、ますます地元のことが好きになるんですよね。
そうするとこう一度もなんかこう都会で生活してみたいとかっていうお気持ちになられたことはないんですか？
いや、都会にはしばらく行ったことはあるんですけど、やっぱり都会のね、空の狭さとか高丸千恵子じゃないんですけど、空の狭さとか、なんかコンクリートで作られた空間がね、どうも好きになれないですね。で、田舎に帰ってきてね、ふと思ったのはね、空の広さですね。空の青さとかそういうんじゃなくて広さですね。こういう広いところ、空の広いところにいるといいなっていう気持ちがあったんですね。それとですね、土ですね。土が身近に感じられるとですね、そういうことがすごく、あ、こういうところに私がやっぱいるのが心の何だ癒しとかそういうものを得られるんじゃないかなと思い始めて、僕はまたいろいろ考えてみるとね、あと水ですね。水が地元にこう近くにあるっていうか、水の流れとか水のきれいな水が近くにあるってことを日々感じながら生きているってことが、やっぱ自分にはいいんだなっていう気がしますね。そういうことが田舎に帰ってきて、もう都会なんか別に行きたくないとなんかそういうことを常に思ってますね。
逆に都会の人をこちらに呼んでしまおうと、
空気の良さってのは都会から入る人たちはね、空気が美味しいですねとか言って、それは私も当然だと思ってますからあんまり感じないんですけど、やっぱそうらしいんですよ。やっぱり空気が美味しいとかってよく言われるんですけど、そういうことを体験してもらって、やっぱ田舎っていいんだなっていうこと、こういう田舎があることによって都会が成り立ってるんだっていう、そこまで話を持っていってもらえればいいかなと思うんですよ。
さて山本さん、今後なんですけれども、今たくさんいろんな活動されてますが、この後やってみたいことっていかがですか？い
や、これ以上手を決めるとね、全部が雑になってしまうので、これ以上切れないんで、今やってることをよりしっかりと、中身を確かなものにして活動をやって、できる範囲、やってる範囲で ちょっとずつ続けていければいいかなとは思ってますね。
じゃあこれからもますますその黒部宇奈月の素敵なところを皆さんに教えて差し上げてください。
頑張ってきます。頑張りたいと思います。
今日は本当にありがとうございました。今月のゲストは自然解説員をはじめとして黒部の魅力を皆さんにご紹介していらっしゃる山本貴春さんでした。
黒部ザストーリーヒューマン、いかがでしたか。私も生まれ育った町を自慢できる人でありたいと思いました。ジオ&水博ツアーなど詳しいことはホームページをご覧ください。さて来月も黒部のあの人にフォーカス、次回の放送は9月23日です。お楽しみに。お相手は岩木幸子でした。